新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は11月の9日月曜日です。今日のニュースいきましょう。イーサリアム創始者のビタリク・ブテリン氏が POS のデポジットコントラクトへ約3200イーサを送金。アメリカグレースケールイーサリアムトラストのイーサリアム運用額が約1033億円に。リップル社が中東ドバイに地域統括本部を開設。サッカークラブチーム CR バスコダガマが連帯貢献金の権利をトークン化。
一つ目のニュースいきます。イーサリアムの共同創設者であるビタリク・ブテリン氏がイーサリアム 2.0 の POS に備えて開発されたデポジットコントラクトに約3200イーサ、日本円にすると約1億5500万円を送金したことを11月7日にディクリプトが報じたというニュースです。デポジットコントラクトとは現在のイーサリアムチェーンとイーサリアム 2.0 の架け橋となるコントラクトです。イーサリアムの所有者はデポジットコントラクトに32イーサ、日本円にすると約130万円分のイーサリアムを預けることでイーサリアム 2.0 のバリデーターとなることができます。イーサリアム 2.0 のフェーズ0であるビーコンチェーンのローンチのためにはこのデポジットを行った人数が 16,384 名、デポジット総額が 524,288 イーサに達する必要があります。ビタリック・ブテリン氏は POS の強みとして現在の同じコストで強固なセキュリティを生み出せること、 POW と比較して POS はネットワーク回復力が高いこと、 POW と比較して POS はバリデーターやノードが分散化されることの3つを伝えております。補足をします。イーサリアム 2.0 のフェーズ0のローンチ日は最短で12月1日に設定されています。この日の7日前までに必要額のデポジットが行われれば12月1日にイーサリアム 2.0 への移行が開始されます。デポジットが不足していた場合はデポジットが必要額に達し次第その7日後から移行が開始されることになります。続いてのニュースいきます。アメリカ資産運用会社グレイスケールの子会社グレイスケールイーサリアムトラストがイーサリアムの預かり資産運用額が約1033億円に達したことを11月6日に発表したというニュースです。これはグレイスケールイーサリアムトラストが顧客に代わって約1033億円相当のイーサリアムを管理していることを意味しています。顧客はイーサリアムを管理する上でセキュリティ上の懸念や利回りなどを考慮してグレイスケールイーサリアムトラストに預けている場合が多いです。年間の運用手数料は 2.5% となっています。またグレイスケールイーサリアムトラストの顧客は一定の条件をクリアしている認定投資家でなければなりません。10月にグレイスケールイーサリアムトラストは四半期報告書と年次報告書を提出するために証券取引委員会に登録報告会社としてなっております。補足をします。グレイスケールイーサリアムトラストはアメリカ取引システムプロバイダーのトレードブロックが提供するイーサリアムのインデックスを使ってイーサリアムを購入しています。このインデックスの名前はトレードブロックズ ETX インデックスと言います。トレードブロックズ ETX インデックスはイーサリアムのアメリカドル換算のリアルタイムのスポットレートを表しています。インデックス値は主要なイーサリアムを取り扱う取引所で観察された取引活動に基づいて1秒に1回アルゴリズムで計算されております。
続いてのニュースいきます。アメリカフィンテック企業リップル社がドバイ国際金融センター DIFC 内に地域統括本部を設立したことを DIFC が11月7日に発表しました。 DIFC はアラブ首長国連邦ドバイの臨海部にある金融特区で中東アフリカ南アジア地域を代表するグローバル金融センターです。リップル社の中東アフリカ南アジア地域担当マネージングディレクターであるナビン・グプタ氏は次のようにコメントをしています。リップル社はすでに中東アフリカ地域に重要な顧客基盤を持っており、 DIFC に拠点を持つことは自然な選択でした。当社の地域統括本部は中東アフリカ地域においてより多くの金融機関との関係を深めることになるでしょうとリリースにてコメントしています。なおリップル社はアメリカでリップルネットワークの独自トークンである暗号資産 XRP をめぐる規制上のトラブルを受けて今回の地域統括本部設立とは別にグローバル本部を現在サンフランシスコから別の地域へ移すべく代替地の検討を続けているようです。 補足をします。リップル社の CEO であるブラッド・ガーリングハウス氏は先月10月にアメリカ CNBC に対しアメリカからのグローバル本部の移転先について語っています。この CNBC の報道によるとガーリングハウス氏はイギリス、スイス、シンガポール、日本、アラブ首長国連邦が移転先として検討中であると明かしています。続いてのニュースいきます。ブラジルのリオデジャネイロを拠点とするサッカークラブチーム CR バスコダガマが国際サッカー連盟 FIFA の定めている連帯貢献金制度についてその権利をトークン化する計画を11月5日に発表しました。連帯貢献金制度とはプロ選手が移籍金の発生する国際移籍をした際にその選手が満12歳から満23歳の期間で選手登録していたクラブに対し移籍クラブから発生した移籍金の 5% に当たる金額を分配した上で支払われる仕組みとなっています。このトークンの保有者はバスコダガマが受け取る連帯貢献金を一定割合にて受け取る権利を持つことができます。バスコダガマは同クラブのユースに所属し現在は移籍をしている12名の選手を対象にこのトークンを発行する予定ということです。なおこのトークン名については数日中には決定し2020年12月までには発行する予定ということです。バスコダガマはこのトークン化プロジェクトのためにブラジル最大の暗号資産取引所メルカドビットコインのグループ企業である MBDA 社と契約を締結しています。またこのプロジェクトの法的問題を解決するためにブラジルの証券委員会 CVM と協議を行いトークンが証券として扱われないことを確認したということです。補足をします。サッカークラブ×トークンの事例としてブロックチェーンインフラ企業であるチリズが運営する公式ファントークン発行プラットフォームソシアス .com やブロックチェーンを利用したサッカーゲームソーレアがあります。なおソシアス .com ではユーザーはファントークンを獲得しユニフォームデザインに関する投票などに参加することができます。トークンの保有者はチャット、トークン取引、ゲーム、コミュニティ内チャレンジなどソシアス .com の他の機能にも参加することができます。またソーレアではゲーム内で利用するサッカークラブの選手のカードが NFT として発行されています。チリズはバルセロナ、ユベントス、パリ・サンジェルマン、アトレティコ・マドリード、ガラタ・サライ、AS ローマなどとパートナーシップを提携しています。またソーレアはフランスを拠点とする企業です。ユベントスやアテレティコや日本の J リーグ、韓国の K リーグ、アメリカのメジャーリーグサッカーとも提携をしています。なお、貢献金については2012年7月1日にボルシア・ドルトモントからマンチェスター・ユナイテッド FC へ移籍した香川真司選手の移籍金15億円のうち2000万円強が香川選手が12歳から16歳まで所属していた FC 宮城バルセロナに支払われたことが日本でも話題になりました。はい、本日のニュースは以上となります。このように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースも記事として上がっておりますのでぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。また私たち新しい経済編集部では公式 YouTube チャンネルの運営も行っております。公式 YouTube チャンネルでは過去のイベント動画そして新しい経済編集部がお届けする YouTube 番組ホットテイクや新しい経済 NOW など定期的に配信を行っております。ぜひ YouTube 上でも新しい経済公式チャンネルをチェックしていただきましてチャンネル登録よろしくお願いいたします。また各動画見ていただきましたらぜひ高評価ボタンもしていただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。